Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので、順に紹介させていただきます。まずはじめに、チャーマオさんからいただきました。ありがとうございます。私たちのメッセージに一生懸命答えてくれるミオケイさんがとても親しみやすく身近に感じております。ありがとうございます。ミオケイさん、私は上京した時のお話なんですが聞いてください。小学校3年生の時に広島県福山市に父の転勤の関係で転校しました。福山は鉄鋼の町で大河産地です。北九州市の女の子が自己紹介を私にしてくれたんです。あ、この方も北九州市から来られたんですね。あ、つまりお互い転校生同士だったんですね。担任の先生は今日は一緒に帰ってあげてと言ったので、私は一緒に彼女と帰りました。まだ彼女も慣れてないような感じです。なんなら、うちに寄ると声をかけました。そのお友達はうちに来てくれました。そんな時に私は兄弟喧嘩をしてしまいました。ほとんどその友人には兄弟喧嘩を披露してしまいました。それからそのお友達は転校していきました。元気に過ごしているだろうかなとのことです。そうですか。つまりお家に遊びに来ない。一家団らんの楽しいところを見せるつもりが人間ですよね。家族の中のもう状態を見せてしまったんですね。でもこのお友達はうちと一緒だ、すごく親しみがあるなって感じてくれたんではないでしょうか。もしかしたら転校されたこの方がこのラジオを聞いてくれてたらいいですよね。またつながったらいいなと思います。チャーマオさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。シュワちゃんさん、ありがとうございます。いつも心を和ませてくださって本当にありがとうございます。いつまでもこの番組にエールを送っております。とのことです。シュワちゃんさん、嬉しいです。ありがとうございます。続いての方です。マネウサギさん、ありがとうございます。4月に入り、入院中の主人が、帰らぬ人となりました。結婚生活50年迎えたばかりでした。若い時から通院通いでした。最後だけでも安らかにと思った私ですが、少し冷たい人でしょうか。私、あまり涙が出ませんでしたとのことです。いえいえ、涙が出たから冷たい人じゃないんですよ。50年間あなたは一生懸命に連れ合いさんと向き合ってきたんです。ですから、一つ、ああ、私はこの人と共に生きてきたという充実感があったんではないですか。そしてまだまだ亡くなったことは受け止められずに、まだ呆然としている状態だと思います。これからじわじわと悲しみが湧き起こってくるかもしれません。でも、マネウサギさんのメールを見ながら、逆に安心して阿弥陀様のお浄土へと夫がいるんだというこの安心感が今伝わっております。きっとリスナーさんの皆さんに届けられたんじゃないかな。お浄土の連れ合いさんにも届けられたとそう思っております。私も念仏申し上げます。さあ、続いての方です。おいたパンサオンサーさん、ありがとうございます。私は新興宗教は信じません、とのことです。宗教自身が、私は悪いことではない。宗教というのは、漢字を想像してください。教えを旨とします。私の生き方を本当に中心となって教えてくれる道が宗教なんですが、ここからなんです。怖いと感じるのは、これを信じなさいとか、お金を請求されたりとか、他の宗教を否定するというのは、これはよくありません。私はこの教えを信じてますというと、これはダメだ というのではなくって、それはどんな教えなんですか、教えてくださいと余裕を持って尋ねられる宗教は、私は柔軟な宗教だと思います。それさえ抑えてたら、ああこれはどんな教えなのかなっていうのがね、見えてくるんではないでしょうか。私は本物こそ残っていくと思っています。私に限っては浄土真宗の教えですが、850年受け継がれていたということがもう本物かなと思っております。さあ続いての方です。秀美さん、ありがとうございます。墓参りに行きました。その帰りに姉の家に寄ってみると、姉が病気を患っていてとてもしんどそうでした。その中、姉は私を送ってくれました。私を母親代わりとして育ててくれた兄、これからも兄の元気な姿を見たいと思いますとのことです。お墓参りの帰りにお姉様、そのお姉様がどうしても病気がちの姿を見て、今度私が恩返しをしなければと秀美さん思ったんですね。なんか不思議なご縁のつながりだなと思います。私たちはお世話になって生きてるんです。今元気な方もどなたかのお世話になっていくんです。お互いに持ちつ持たれつで、この感覚で生きていきましょう。秀美さん、貴重なメールをありがとうございます。さあ続いての方です。川美ちゃんさん、ありがとうございます。妙慶さんの優しいお声、そして話し方に癒されています。そして最後の妙慶さんの言葉の贈り物、毎回楽しみにしております。妙慶さんの番組のおかげで、おかげさまと感謝する気持ちになりました。このことは一人でわからない、いろんな人の集まりの中で気づくもんだということを妙慶さんの番組から学びました。ありがとうございました。かーみちゃん、ありがとうございます。逆にこうして文字にしてくれて、私自身も、ああそうかそうか、こういうことが伝えられたんだということで喜んでおります。ありがとうございます。さあ続いての方、カレンさん、ありがとうございます。いつも東京からありがとうございます。妙慶さん、日替わり法話を訪ねておりますが、ラジオ、そしてその後は札幌に飛んだんですね。そして東京、妙慶さん超人ですねとのことです。いえいえ、私も行ける範囲で行かせていただいております。私も年齢とともに無理ができない年齢になったなと思ってるんですね。そこで、あ、この時間、そしてこの時期は家の許可をいただきながら行けるな、でもこの時期は無理せんとこうな、自分の体調も見ながら無理せんとこうなと思いながら、行ける時期、行けない時期をちゃんと見ております。カレンさん、こうして日替わり法話からも心配していただきまして本当にありがとうございます。また最近京都に来られたんですね。後でメールをいただき拝聴しております。さあ続いての方です。立東市の花ちゃんさん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。昨日帰宅すると、なんと番組公開録音の参加証が届いていました。どうせ当たらないのだろうなとダメ元で応募したんですが、とにかくびっくりしております。本当に嬉しいです。ありがとうございますとのことです。そうなんです。今日午後から河村妙慶の心が笑顔になる公開録音があります。120通以上の応募があったそうで、その中ですいません抽選となりました。皆さんをご招待したかったんですが、やはり、スタジオでの収録となりますので、ね、人数制限があります。その中、花ちゃんさん、当選おめでとうございます。後ほどスタジオでお待ちしております。さあ続いての方です。妙慶さん、おはようございます。今日公開録音の案内のハガキが届きました。25日楽しみです。ハミングノアさん、ありがとうございます。先ほどもお伝えしましたが、本日午後から公開録音があります。ハミングノアさん、お待ちしております。さあ続いての方です。 ポッポリさん、ありがとうございます。妙計さん、公開録音のハガキがポストにありました。なんと、落選とのこと。わざわざハガキでお知らせくださって皆さん、ありがとうございました。わざわざ落選のお知らせをしてくださるんですね。またの機会を楽しみにしております。これより、私は田んぼの作業を頑張りますとのことです。ああ、こうやって落選したということをまた報告してくださったポッポリさん、ありがとうございます。いつか必ずお会いしましょうね。そして田んぼの作業、ありがとうございます。作業しながらどうかラジオを聞いてくださいね。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、来月紹介させていただきます。